今日恵みをいただく御言葉は第二列王記の13章1節から13節までです。第二列王記13章1節から13節、はじめに3節までをお読みいたします。ユダの王アハズヤの子ヨアシの第23年に、エフーの子エホアハズがサマリアでイスラエルの王となり、17年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がり、主は彼らをアラムの王ハザエル及びハザエルの子ベンハダテの手にいつまでも渡しておられた。アメン。それではお祈りいたします。私たちの愛する主よ、あなたのその慈しみと憐れみはなんと深いことでしょうか。それに引き換え、人間のその罪、また人間のその固くなさはいかほどでしょうか。主よ、私たちはただあなたの御旨にかなった歩みをしたいと願い、今私たちのこの一日の始まりの時をあなたの御前に捧げて、主を来ております。この生徒たち一人一人に、あなたがその志、一人一人のその心に報いてくださますように、どうか今、この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人を清めてください。ただ、あなたの命が豊かに満ち溢れる十万なひとときとして、今、この時を導いてください。これからのすべてをイエス様、あなたのその支配の御手に期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。12章の方は、南ユダ王国の話になっておりました。南ユダ王国において、女王アタリアが、即位して、もう強引にダビデの王家から王座を奪って、アタリアという女が、6年間王でしたけれども、しかし、そこから7年目に、それが、その企みが破られて、それでヨアシュが、王に立てられました。しかし、ヨアシュは、せっかく、もう偉大な祭司、エホヤダから指導を受けて、神殿で養われていたにもかかわらず、それでも、ヨアシはその恩をあだで返して、そして、ついに、謀反を起こされて、それで滅んでしまいました。で、話は、再び、北イスラエル王国の方に戻ります。で、北イスラエル王国においては、ニムシの子エフーは王となっており、しかし、エフー、非常になんか野蛮なやり方で、偶像礼拝を破壊したり、そういったことはしていたんですけど、しかし結局のところ彼は、この正しい律法の知識に基づかずに、身勝手な熱心によって、義を打ち立てようとして、結局それは失敗してしまい、このエフーの子エホアハズが、この13章、今日の箇所なんですけども、このエフーの子エホアハズが、サマリアでイスラエルの王となり17年間、王であった。ただし、このエホアハズのその主からの評価は、それは悪い王、主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめなかった。結局、北イスラエル王国においては本当にこのヤロブの子、 ネバテの子、ヤロブアムの罪。要するに偶像礼拝ですね。主に聞き従わない。またね、主に立ち返ったように見えても、しかし結局、主に忌み嫌われることを行い続ける。このネバテの子、ヤロブアムの罪を犯し続けて、それをやめませんでした。で、それで主の怒りがイスラエルに向かって燃え上がるんですけども、で、主はまた再びこのアラムの王ハザエルを用いて、で、またね、ハザエルとその子ベンハザデの手に、いつまでもこの北イスラエル王国の状況を渡しておられました。北イスラエル王国がね、何か種を植えて、麦を植えても、このハザエルの、そのアラムの軍勢がそれを、ね、せっかく、ね、育てた麦、また作物、それを奪っていってしまう。そして、また、ね、奴隷として徴用して、もう強制労働をさせてしまう。何をしても栄えない状況ですね。主に聞き従わない。ね、御言葉から離れて身勝手な義を打ち立てようとして歩むと、結局何しても栄えない状況になってしまいます。ね、神の民はそうなんですね。世の中の人はなんで主を恐れ敬わないのにあんなに栄えたように見えるか。いや、それは主が目を止めておられないからです。主が目を止めておられない人はいくら、ね、悪を犯してもなお栄える。しかし神の民はそうは問屋が下ろさないんですね。神の民はもし主の目の前に悪を行って悪い道で栄えようとしていくと、主がそれを止めるんです。なぜ？愛する子供として見ているからです。親が子供が悪い道に進んでいこうとするなら当然、ね、それを止めるためにその子供の、ね、望まないことをします。で、それでこの北イスラエル王国に対しても主はなお憐れみを注がれるがゆえに、このように、ね、アラムの王ハザエルという器を用いてこの北イスラエル王国を、ね、懲らしめにかかっております。で、この懲らしめを受けて、北イスラエル王国は、ね、主に願うということをします。で、4節見ますと、しかしエホアーズが主に願ったので、主はこれを聞き入れられた。アラムの王の虐げによって、イスラエルが虐げられているのを見られたからである。主がイスラエル人に一人の救い手を与えられたとき、イスラエルの人々はアラムの支配を脱し、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。アメン。ここでエホアハズが主に願った。本当に神の民がその懲らしみの中において主に願うと、主はその願いを聞き届けられます。でも結局ね、エホアハズ、その以前は主に願ったことが結局なかったんですね。祈ったことがありませんでした。皆さんは皆さん自身の唇でね、祈るということ、これがどんなに大切であるのか、ね、霊的指導者がいなくなった途端に、自分で祈ることをやめてしまう。それが前回の、ところでしたけども、エホアハズは本当にこのアラムの支配下の中でずっと虐げられて、ずっと苦しめられて、それでね、彼、主に願うんですね。苦しい目にあっても、ね、あってもあっても、主に願わないで、何か、ね、なおも心を固くなにしたり、あるいは、ね、無気力になって何も考えることをやめてしまう、ね、思考をストップさせて、で、それで、その辛い時をやり過ごすという、ね、そういうことを、そういう手を使う人もおります。どちらも主に、ね、嫌われることです。何か嫌なことがあった時ですね、もう自分自身で思考することをストップして、何かね、この現実起こっていることから、ね、逃避するんですね。他のことをして逃避するというよりも、もう目の前に起こっていることを、もう心の内に、ね、何かあたかも目の前の現実を、ね、映画を見ているかのようにして、で、それでこれは現実起こっていることではないんだ、ね。それで虚構の世界、空想の世界、ね、そちらの方に逃げ込んでしまって、で、それで、主に立ち返るということをしないで、もう自分の空想、自分の思い込み、ね、いや、今、この世の中の方が、ね、 あくまでも悪いんだって言って、自分が主に忌み嫌われるということをしているという、それに悔い改める方向に、ね、行くということをしないで、かえって、ね、もう心の内の空想に浸って、ね、それもまた一種の固くなさですね。結局、主に立ち返るということ、主に、ね、願うということ、これが解決の発端になることです。エホアハズは、ね、主に願いました。で、主はそれを聞き入れられて、そして、ね、一人の救い手を与えられました。で、それで、人々はアラムの支配を脱して、ね、以前のように自分たちの天幕に住むようになった。で、この一人の救い手、これは、まあ、おそらく、ね、この、まあ、後の方を読んでいけばわかるんですけども、まあ、おそらくこれはエホアハズの子の、ね、ヨアシュ、だと思われます。この13章の最後、25節に、書いてあります。エホアハズの子、ヨアシュは、その父、エホアハズの手から、ハザエルが戦い取った町々を、ハザエルの子、ベンハダデの手から取り返した。すなわち、ヨアシュは3度彼を打ち破って、イスラエルの町々を取り返した。まあ、ですから、まあ、ちょっと出来事が前後してはいるんですけども、まあ、ユダヤ、ちなみにですね、まあ、ヘブライ思考は、物事を、聖書、本を上から下まで順番通りに、見ていくという、そのギリシア的な方法を用いず、意味中心ですから、ですから時にこのように、場面が前後することはあるんですね。イザヤ書においても、まあそうでしたし、また、創世記の、最初の方でも、物事が、前後して、ある一定のことが、始まり、それが、終わったと思ったら、もう一度その、出来事が、初めから、説明するために、意味を、より詳しく説明するために、再び、その出来事を繰り返す、そのような手法は、よく行われるところです。で、この、エホアハズが主に願った。で、主がその願いを聞き入れられて、そして、一人の救い手を与えられ。で、こうして、イスラエルは、アラムの支配を脱して、以前のように自分たちの天幕に住むようになったんですけれども、しかし、一難去って もう、喉元過ぎれば、暑さを忘れる。そのように、主に願ったら、楽になった。楽になったら、もう途端に主に願うことをやめて、また、以前の自分のように、主に聞き従わないということを続けて、そういうことをする人はよくおりますけれども、エホアハズもそうでした。6節。それにもかかわらず、彼らは、イスラエルに罪を犯させたヤロブアム家の罪を離れず、なおそれを行い続け、アシラ像もサマリアに立ったままであった。また、アラムの王が彼らを滅ぼして、打刻の時の塵のようにしたので、エホアハズには騎兵50、戦車10台、歩兵1万だけの軍隊しか残されていなかった。エホアハズのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、およびその功績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。エホアハズは彼の先祖たちと共に眠り、人々は彼をサマリアに葬った。彼の子、ヨアシュが代わって王となった。アメン。結局、エホアハズ、せっかく主に願い求めて、もう困った時の神頼みをして、で、それで主に願った結果、救いを得た。楽になった。で、楽になっても、なお、その前の罪を投げ捨てないままで、このアシラ像をずっとなお、サマリアに立てたままで、それによって人々が、また自分自身が、偶像礼拝、それをし続けるということを、これやめませんでした。で、結局、このエホアハズの、その王の土地は17年、短いですね。それしか、結局、統治ができませんでした。で、こうして、また、世代が変わるんですけども、で、今度、エホアハズの子、ヨアシュという、ものが王になります。 ね、ヨアシュ。まあ、ちょっと、前回までの南ユダ王国の王様の名前も同じヨアシュだったので、混同しがちですけども、ね、まあ、この話は北イスラエル王国の話です。この13章の10節からお読みしていきます。ユダの王、ヨアシュの第37年に、エホアハズの子、ヨアシュがサマリアでイスラエルの王となり、16年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子、ヤロブアムのすべての罪から離れず、なおそれを行い続けた。ヨアシュのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、及びユダの王アマツヤと戦ったその功績。それは、イスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシュは彼の先祖たちと共に眠り、ヤロブアムがその王座に着いた。ヨアシュはイスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。アメン。このエホアハズの子ヨアシュの記述については、ね、この10節から13節のところに、まあ、簡潔に記されております。まあ、ただ14節以降にですね、エリシャとこの、ヨアシュのそのやりとりはちょっとだけ出てくるんですけども、で、結局このヨアシュ、エリシャに対して、ね、我が父よ、ね、そういうふうに言いはするんですけども、預言者に対しては、ね、我が父よと言っておきながらでも結局主に忌み嫌われることを続ける、そういう王でした。そういう人は確かに、そういうタイプの人おります、ね。預言者に対し、主の働き人に対しては、ね、我が父よ、一定の尊敬の念を示し、ね、一目置くんですけど、しかし自分の行いは正さない。そういう性質が、この、ヨアシュ、まあ、北イスラエル王国のヨアシュもね、そのような性質でした。で、それで、結局、この、悪い行い、ここから離れることをしないで、でそれで、この、こうして、まあ、世代が交代する。このヨアシュの統治は、10節見ますと、16年間王であった、あります。短いですね。もう平成になってからもう29年にもなるんですけども、しかし、このヨアシュの統治は16年、またその前の、その父の王、エホアハズは17年、短い王の統治でした。主に聞き従わないって、主に、もう困った時の神頼みによって、確かにその時は主に、主から助けが与えられても、それでも、そのせっかく主が与えてくださった、その憐れみを持って悔い改めることをせずに、結局自分の道に歩み続ける、するならば、結局、ね、その人自身も何の助けも残されないで、もう、せっかく主が与えてくださった恵み、憐れみの時を使い、果たして、結局滅びがその人に追いついてしまうんです。主が滅ぼすというよりも、その人自身悪魔に捕らえられて、悪魔を主人としているならば、その悪魔の、その身である死、滅び、それが追いついてしまうわけです。冒頭でお見せしましたのは、詩編の78編なんですけども、これは、アサフのマスキールで、イスラエルの民が本当に、出エジプトの時以来、本当に、主からたくさんの恵み、祝福を受けてきたにもかかわらず、それでも心を固くなにして、心迷って、罪を犯して、で、それで、主から災いを受けたら、またね、その、災いを受けた時は、ごめんなさいするんですけど、しかし、ごめんなさいをして、災いが遠のけられた、途端にまた罪を犯し出して、その繰り返し繰り返しが、もう、この詩編78編、結構長い詩編ではあるんですけども、その中において、繰り返されております。この、詩編の78編の、ちょっと32節からお読みしていきたいと思うんですけど、詩編の78編の32節から43節。まあ本当は78編全体を読みたいんですけど、しかし、ちょっと50何編も、ね、50編以上もありますので、72編までありますね。とにかくひたすら、ね、主に裏切って、 主から災いを送られて、で、ね、痛い目にあったら悔い改めるけど、でもまたすぐに主に忌み嫌われると、ということをして、その繰り返しが、ね、ずっとあるんですけども、78編のちょっと32節からお読みしていきます。このすべてのことにもかかわらず、彼らはなおも罪を犯し、神の屈しい技を信じなかった。それで神は彼らの火を一息のうちに、彼らの弱いを突然の恐怖のうちに終わらせた。神が彼らを殺されると、彼らは神を尋ね求め、立ち返って神を切に求めた。彼らは神が自分たちの岩であり、意図高き神が自分たちをあがなう方であることを思い出した。しかしまた彼らはその口で神を欺き、その舌で神に偽りを言った。彼らの心は神に誠実でなく、神の契約にも忠実でなかった。しかし憐れみ深い神は彼らの咎を許して滅ぼさず、幾度も怒りを抑え、憤りのすべてをかき立てられはしなかった。神は彼らが肉に過ぎず、吹き去れば帰ってこない風であることを心に留めてくださった。幾度彼らは荒野で神に逆らい、荒れ地で神を悲しませたことか。彼らは繰り返して神を試み、イスラエルの聖なる方を痛めた。彼らは神の力をも、神が敵から贖い出してくださった火をも覚えてはいなかった。神がエジプトで印を、ツアンの野で奇跡を行われたことを。ね、本当にイスラエルの民のその反逆の、ね、歴史、まあ、もともこれは出エジプト記 における記述の、ね、その、それのみの歴史であるんですけど、しかし、もう幾度、主に助けられたにもかかわらず、主を悲しませ、主に反逆することをして、そして、また、災いをこむって、そしてまた、再び困った時の神頼みをして、で、それで、災いが遠のけられて、遠のけられた途端にまた再び、主に忌み嫌われることをして、もう結局、もう心が改まらない、ね、悔い改めのない心。これはもう本当にその身に災いは続きの、もう鞭を打たれ同士の状況、ね、これを脱出することはできません。悔い改める心。これこそが、ね、死の災い。また、この呪いのパターンから抜け出す唯一の方法です。どうか皆さん、ね、悔い改め、これを、ね、大事にしましょう。そして、私たちもこの列動機、本当にね、主に忌み嫌われることを何度すれば、このイスラエルは幸いになるんだろうか、ね、皆さん思うかもしれません。でもこれは皆さんの歴史でもあります。本当に主に忌み嫌われること、主を恐れ敬わない志のままで、ね、続けるならば、本当に災い続きになってしまいます。悔い改め、これが唯一、この呪いのパターンから脱出する方法です。非常にシンプルですね。もう何度も語られていることです。もう耳タコはできるぐらい。けれども本当に人の心も、ね、主を悲しませることを主の耳にタコができるほどにもう人の側もしてきました。皆さん自身が本当に主を恐れ敬う心、主に立ち返ること、これをし続ける。それが主に喜ばれ、祝福に次ぐ祝福の人生の秘訣です。どうか皆さん呪いの人生ではなく、祝福の人生、すなわち悔い改めの心をいつでも忘れずに、へりくだった心を保ち、平和の子として歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたが憐れみ深い神であられることを感謝いたします。私たちは本当に何度あなたを、その十字架上のむごい、あなたが被ってくださった刑罰、それをないがしろにし続けてきたことでしょうか。主を本当に心を痛めて、あなたに対して本当に失礼なことをしてきたことを悲しむ心、また自分自身の罪を悲しむ心、これを私たちの地にいつでも湧き起こさせてくださり、清い霊、揺るがない、 あなたに喜んで使える霊が私たちを支えますように、どうか助けてください。本当に私たちの人生の中において呪いのパターンがあるとするならば、しっかりと悔い改めによって、もうそれは投げ捨てて、呪いの人生から祝福の人生、あなたの御言葉に聞き従うことによる祝福、それが与えられますように、どうぞよろしくお願いいたします。世の人たち、イエスも知らない人たちは、あなたに忌み嫌われることをしても、なお一見栄えているかのように見えて、しかしそれは、永遠の滅びに至る道の、その呪いの内を歩んでいるにすぎません。私たちは、本当にあなたに喜ばれる道、永遠の道、それに、従って歩んで、幸いを勝ち得ていく一生、この人生でありますように、どうか助け導いてください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めた大変感謝いたします。主よ、あなたは人の巣の刻まれたその歴史を通して、その良し悪しを私たちに示してくださり、主よ、わざわざあなたがこの歴代史、まだ列王記を通して、この繰り広がれた、その良し悪しを私たちに開示することによって、罪というものは私たちを責め押せるものであり、罪を犯して悔いてないとき、いつまでも犯した罪のゆえに、権利を得たあらゆる災いが私たちから離れないということを教えてくださっていることを感謝いたします。主よ、本当に人が一丸となって犯してしまうその罪は国全体を蝕み、そして国民が苦しむようになり、まだその家の者が罪を犯したとき、その家に罪を犯したゆえに、あらゆる災い、まだあらゆる最悪なことは責め押して、そしてその家を滅ぼし尽くそうと働いているその様を私たちが見るように、主が私たちにこの列王記、また歴代史を与えてくださったことを感謝します。これらの物語、出来事を見て、主よ、私たち自身は罪に陥って罪に責められるものではなく、主よ、あなたの恵みによって、その恵みが追ってくる私たちとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。親から子供へとその罪が引き継がれているところを私たちは見ています。なんでここまでその罪を引き継ぐだろうかと私たちはただただ思います。でもこれらのことを自分たちの家に当てはめて、自分たちが悪を離れないことは、その子供にまたその悪が及び、その悪によってまだ災いは、まだ罪の責めが責め押せ、そのまた苦しい歴史は繰り返されるということをしっかり覚えて、罪を犯している自分の代でその罪と決別し、そして主の許しを得て、そして罪から責められるものではなく、恵みによって追いかけられるものとなられますように、主よ、あなたが私たちを祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこれらのことを自分によく当てはめて、そして離れるべきその罪から悪からしっかりと離れて、そして罪によるその責めを負わない私たちとなりますように、主が私たちを整え祝福してくださったことを感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。世界とその中に住むすべての人々がイエス・キリストの名前を豊かに聞いて、豊かに信じて、豊かに救われ、そしてイエス様のものとなられますように祈りましょう。世界中の教会が、働き人が、まだクリスチャンの一人一人がこの大いなる働きに加わり、主の御名を褒めたたえることができますように、 今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様が今日もイスラエルを救い、イスラエルの全会主が救われて来たるべきイエスキリストの道を整えて主を迎えることができますように、今日も祈りましょう。イスラエルに主イエスキリストより平和が訪れますように、今日も祈っていきたいと思います。アメリカやヨーロッパの救い、また繁栄のために祈っていきたいと思います。彼らはかつて私たちの救いのためにイエスキリストを携えて私たちの国に来てくださいました。彼らが働いて伝えてくださったその福音は力強く、私たちの父母を救い、私たちを救い、私たちの子供たちが救われつつあります。このような大いなる働きをした彼らが今世紀において本当に主にあって報われ、そして祝福された国民となられますように。特にアメリカがイエス・キリストにあって本当に御心にかなった国民となられますように。今リーダーシップとして与えられている、選ばれたそのトランプ氏を主が輝かしてくださり、滑りやすい彼の言葉、その性質を整えて、そしてイエス・キリストにあって模範を示すことができますように、そして御心にかなったそのアメリカの大統領として、主よ、その国がもともとイエス・キリストにあって愛されていたその性質、ピューリタン精神に基づいてのその国作りができますように、そして主に愛され祝福されたアメリカとなられますように、今日も祈っていきたいと思います。日本や中国、韓国、そして諸々のそのアジア諸国がイエス・キリストにあって一丸とされますように、主イエス・キリストにあって一つになって使い合う関係、そして励まし合う関係、導き合う関係、助け合う関係を築くことができますように、そしてアジアの地帯の幕開けをすることができますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様が今日も世界中で虐げを覚えている人々を助けてくださいますように、そして弾圧をされて本当に住み慣れた土地を離れて苦労している人々を助けてくださいますように、そして地震や自然災害などなどを通して悲しみを覚えている人々がイエス・キリストにあって助けられますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様が今日も世界中の教会を助け、リバイバルされ、そして70名の働き人を与えられ、命の働きを70倍増え広がらせてくださいますように、今日も祈っていきたいと思います。主はキリスト生きておられる神の御子です。このイエス様にあって私たちの家族は救われますように。主イエスを信じなさいするならば、あなたとあなたの家族は救われる、この御言葉にアーメンして、今日も祈りましょう。そして私たちの家族は、友人知人が救われて、主の皆を褒めたたえる栄光の種族、栄光の民となられますように。今日私たちの出で立つそのすべてのところにおいて、私たちの歩みが守られ、主の皆が崇められますように。イエス・キリストの皆と師匠というのは栄光によって、私たちが強く大きくされ、主の皆が崇められますように。今日私たち一人一人が世の光、地の塩として、主の皆を褒めたたえることができますように。私の名によって祈れ、天の御父が報いてくださる。私も報いると主は約束してくださいました。報いてくださる方が必ず報いてくださることを感謝して、主の皆を呼びます。
せーの、主よ、主よ、主よ。